テーブルマナーを進め、その時、かっこいい人を見た経験が私の意識を一転させた。私がテーブルマナーを身につけようと思ったきっかけはアメリカでした。19歳の頃、単身でアメリカに留学しておよそ3年半、海外生活を体験しました。アメリカでは西洋料理の本場です。今まで日本の生活では箸を使った食事が多かったのですが、急な人ととうとう使う機会が増えました。最初は違和感がありましたが、慣れてきました。また、外食が好きで、下に洋食レストランもたくさんあったので、友人と一緒に頻繁に食事に行ったものです。そこで衝撃を受けたのです。数多くのテーブルマナーの達人たちを目にしました。テーブルマナーのこの定義書はめちゃくちゃかっこいいのです。私はそれまでテーブルマナーなんてめんどく、堅苦しいんだけどと思っていました。しかし、その考えを吹き飛ばしてしまうほどかっこいいのです。これまで私が案内する食事とは腹を満たされ、名を付けでした。しかし、テーブルマナーがしっかり決まれば美しくてかっこいい。その姿に憧れました。単に食事をしているだけですが、かっこいい。あんな風にかっこよく食事がしたいな。そういう憧れがテーブルマナーを学びたいという念力へと変わりました。テーブルマナーのかっこいい人を見て憧れる。テーブルマナーのすね、その2、レストランでの比率は非常に高い。フォーマルなレストランに行こう、共通点に気づきます。食べているところ、もしくは、黒子としている男女が多いのです。男性同士や女性同士も見たりしますが、そういう男女の件は圧倒的に多い。フォーマルなレストランが改まった場になっているからです。一見、堅苦しくて緊張するフォーマルなレストランです。しかし、この場所を取ることによって性の場所はありません。男性はスーツ、女性はドレス。お互いにきちんとした清掃で向かいます。程よい堅苦しさは真剣な気持ちを伝えやすくなります。黒子は場所が大切です。言葉も大切ではありますが、それ以上に場所であり雰囲気です。女性はそういうところを重視します。美しい夜景が見えるレストランなら、言うことなしです。美しい夜景が見えるフォーマルなレストランで、黒子が通行がハートを動かしやすくなります。男性は優位になり、女性は嬉しく感じます。フォーマルなレストランはハートを動かしやすい条件だと思っています。言葉に自信がない人はそうした場所や雰囲気に気を使うことです。料金は少し高めに設定されていますが、雰囲気に対する料金と考えましょう。お金を出して雰囲気に入る魔法の場所なのです。ただし一つ条件があります。テーブルマナーをマスターしておくことです。きちんとした場所でもテーブルマナーが悪いことはなしです。雰囲気のいい場所にふさわしいテーブルマナーをマスターしておくことです。マナーは前提条件なのです。フォーマルなレストランで男女の距離を縮める。テーブルマナーの勧め。その3、フォーマルなレストランで頼りない男性になること。男性が女性とデートするなら大切な成功のポイントがあります。行きつけのレストランを作り、そこで彼女の望みを送っておくことです。フォーマルなレストランというのは緊張しやすい場所です。やはり初めて向かうレストランでは緊張します。いくらテーブルマナーに慣れている人とはいえ、ただ楽しくなりがちです。また初めてコミュニケーションの交わす球児や遊びは表面的な会話になりがちで、ただ楽しくなる場合があります。そこでデートする前に、あらかじめ行きつけのレストランを作り、球児や遊びへと彼女になっておくのです。難しくはありません。事前に何度かレストランで食事をするだけです。レストランでの食事の雰囲気はだいぶ変わります。何が変わるかといえば、あなたの態度が楽しくなるのです。フォーマルなレストランで雰囲気に慣れている方の姿は緊張する彼女には、テーブルマナーの上級者が映るでしょう。休日や遊びとの会話もすでに答えが変わるんですが、堅苦しさなくスムーズです。その一連のスムーズな様子を見た彼女は、頼りない男性にすることでしょう。自然とあなたの心を寄せ、これに違いないでしょう。彼女とデート前に行きつけのレストランと彼女の休日や遊びへと送っておく。テーブルマナーの勧め。その4、テーブルマナーの意味を最初から求めない。結果には、タイムラグがある。なぜこんなルールがあるの？何のためになるの？面倒だ。テーブルマナーについて最初から意味がない。面倒くさいだけと、ケチをする人がいます。確かにテーブルマナーをしなくても食事をすることはできます。適当な使い方でも食べようと思えば食べられる。できることなら、ただ口頭で食事をしたい。しかし、テーブルマナーの意味を最初から求めないでほしいのです。テーブルマナーの素晴らしさは最初の段階で理解できません。身につけていないのにどう素晴らしさを理解できるのでしょうか。最初は全く意味が理解できない。あらゆる伝統はそういうものです。学校で歴史の重要性は学んでいるとき何の意味があるのと思います。しかし、社会人になってから重要性に気づきます。日々テレビやニュースで慣れる時点は歴史の伝統もしくは歴史の繰り返しであると気づくのです。すると、現代社会をもっと知るために過去を学びたくなる。同じ過ちを繰り返さないために歴史を参考にしたくなる。歴史は勉強してから意味が分かります。意味が分かるともっと学びたくなるというサイクルです。学ぶ勉強も最初は愚直に学びます。しばらくすれば、なることと察する瞬間があるはずです。今は後から分かります。学んでいくにつれて知らない意味が感じられるようになります。テーブルマナーを見つけたことは愛があるのです。愚直にマナーを学ぶ。テーブルマナーのすね、その、休日や遊びに嫌われる客とされる客のこと。レストランの休日や遊びにとってお客さんには2種類います。嫌われる客、どちらでも相性はありません。必ずどちらに分類されます。まず、嫌われる客はレストランの雰囲気を壊す人です。フォーマルなレストランには雰囲気をするために時間、努力、お金を投下しています。勝手に厳粛な雰囲気ができるわけではありません。フォーマルなレストランの雰囲気はかなり気を使われています。雰囲気をするのは大きな努力とお金がかかります。例えば、あなたの部屋を厳粛で緊張感のある空間にするためにはどうしますか？高価な風呂を改装したり、きれいに掃除をしたり、など時間、努力、お金などが必要ですね。維持するのも大変です。フォーマルなレストランも同じなのです。きちんとした雰囲気を維持するために努力を重ねています。レストランの雰囲気を壊すようなお客さんは嫌われます。ただ、嫌な方々がどうとかに大声で騒いだりなどです。レストランの雰そういう人間の担当のようなお客さんは嫌われます。ニコヤンにしていても内心では改めて言ってほしい、見事来ないでほしいと思われているはずです。一方、最後お客さんというのは雰囲気に貢献する人です。レストランのルールにのっとって動いてくれるお客さんは厳粛な雰囲気の人です。エレガントなテーブルマナーで食事をする人は来店しているときちんとしたレストランだと思われます。レストランの雰囲気が良くないと評判も良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良くない、評判が良しかし、面倒なことをやっているのは、バラバラを見ることと同じです。確かに、自由は大切ですが、自由しないのは必要がありません。多くの人が共存する社会では、面倒でも守らなければいけないものがあります。周りの人の迷惑をかけないからこそ、自分も共存できるわけです。フォーマルなレストランでも同じです。法律があるわけではありませんが、守るべきルールがあります。大声を出さない。食事はできるだけ残さない。食事中はできるだけ中断しない。休憩を呼ぶときは手を挙げる。食事中はナプキンの下の上に置き、中断の際は椅子の上に置く。その他にも数を変えます。そういう面倒なことをやらない人がかっこいい。ルールというのは、相手や周りの人の迷惑をかけないためになります。ルールを守っている姿が相手に安心感を与え、この人は長いお付き合いができそうだと根性を抱かれるのです。ルールを守る人になる。テーブルマナーのすね、そのマナー、マナー、マナーと言っているのは、マナー慣れていない証拠。日本人同士の間で箸の最下の上手ねという話題は滅多にありません。誰もが使えて当然、最後まで当然だからです。箸を使うときもはや体の一部にやっているはずです。私がアメリカに学習もそうでした。アメリカ人と食事をしているとナイフとフォークの最下について話は出ません。使えて当然、最後まで当然だからです。体を使うときもはや体の一部になっているため、自由自在に最後までしていました。全く論じそうです。別に大したことはありません。それこそ完全にマナーが身についているという証拠です。逆に言うと、マナー、マナーと言っているのはマナー慣れていない証拠です。意識をしている時点でマスターはできていません。本当に極めると意識しなくなります。勝手に体が動かしています。テーブルマナーは最終的に体で覚えるものです。人は両足であるとき、左右足は複雑な動きをしていますが、動きを体が覚えているため意識しないのと同じです。テーブルマナーを十分に見つけたとき、考えもしなくなるのです。あなたはどうでしょうか。意識をしなくなった。そう思えているかどうかをテーブルマナーが身についているかどうかの一つの判断基準にしましょう。マナーを学ぶと思えなくなるまで大切に。テーブルマナーの勧め、その8、どんなに面倒なマナーも慣れてしまえば何ともない。あらゆる面倒なマナーも当たり前になればではありません。歯磨きと同じです。最初は面倒です。しかし、一度習慣になってしまうと歯磨きをせずにはいられなくなります。歯磨きした後の爽快感が気持ちよく歯磨きをしないと得られなくなるのです。そうした体質や考え方と変わります。不思議な判断ですね。マナーも同じです。最初は面倒だと思います。大丈夫です。最初だけです。マナーを見せ、しばらくして続きます。フィンガーボールに慣れてしまった後、フィンガーボールに慣れない状況の時、どうやって手を振ればいいんだと困ります。ナプキンが用意されていない状況ではどうやって口を振ればいいのかと不安になります。ワインのテイスティングも最初は面倒ですが、慣れてしまうとしないと気づかなくなるらしいです。内容に関係しましょう。面倒であるはずの動作ですが、慣れてしまうと気持ちいいのです。一連の動作の意識のような役目を果たし、気持ちの振りをすることができます。儀式を通して、これから美味しい料理を楽しむという気分な高揚するのです。歯磨きと同じようにしないと気づかないくらい日常の準備です。テーブルマナーの勧め、その9、落ち着け、落ち着け、と思うことを余計に焦ってしまう人間。おおむね、基本的なマナーについては、マナーの大切性に書いています。しかし、レストランでは、大雨のトラブルが発生する場合があります。マナーが適切とはいえ、書き切れないことがあります。ワインガラスに髪の毛が入った。おならの音が聞こえた。食事中、急な用事を思い出した。マナーコンに書かれていないと、口のトラブルの時、どう対応するのか。 まずトラブルが発生して慌てて行動するのは一番よくありません。慌てて行動することで別のトラブルが発生しやすくなり、悪循環です。こういう場合どうしますか。多くの人が落ち着いて行動しようと思うはずです。しかしこれは逆効果なのです。落ち着いて行動しようと思う時点で慌てています。落ち着いて思うのは自分が今慌てているという自覚を促してしまいます。落ち着いてと思うことを余計に焦ってしまうのが人間です。余計にパニックになる可能性がある。ではどうすればいいのか。本当に大切なのは慌てないということです。慌てさえいなければ自然と落ち着いた行動ができるようになるからです。つまり突然のトラブル発生の時に大切なのは落ち着いて行動することより慌てないことです。まず一呼吸を置く。決して慌てない。これだけでいいのです。慌てさえいなければ解決策は自然と思い浮かびます。自分が悪くなった時はちょっと失礼と言って中断します。自分だけではどうしても対応ができない場合の時は救助を呼びましょう。普段から突然のトラブルの際慌てないという癖をつけておきましょう。どんな時も取り出さない習慣を身につけておきましょう。自然と慌てない行動ができるのです。落ち着くという癖より慌てないという癖をつけておく。テーブル7のおすすめ。その10、仕事のための思いは伝えることがむしろ嫌われる。記念日や誕生日に異性とベストなネットがございます。そこで友人に寄ってあげることがあります。俺の場合もですが、後から寄ってあげたらお返しをしてほしいというニュアンスがあると感じが悪くなります。なんだ、目的だったのかと思われるのです。以前より印象が悪くなる場合も少なくありません。よくある話は男女関係です。男性が女性に近づこうとするための思いはよくある話です。しかし、ここで失敗する人がいます。態度や発言から寄ったら向かい直しという圧力が感じられ、付き合いにくくて失敗するのです。ましてや、仕事があると必ず失敗します。そういう見返りを期待しているのは相手に失礼です。少しでも触った瞬間、長くることが嫌われてしまう可能性もあります。お金を払って見返りを求めない仕事の取引とかありません。本当の思いとは一切見返りを求めないことです。男女関係に限らず友人や家族など全ての人間関係に共通することです。本当の思いとは相手に喜んでもらうための手段です。そのためにお金を使って楽しい時間を共有します。するとそういう優しい気持ちや純粋さも浸透されます。多くの男性が見返りを求めて女性に喜ぶとするなら見返りが感じられないと好印象です。見返りを求めないように異性に喜ばれるのです。下心のために覚えるのはやめる。テーブルの7のすすめ。その11。なぜ食べ方を中心に考えるなら野生動物と変わらない。なぜわざわざこんな面倒くさい食べ方をするのだろう。西洋料理のテーブルの7を学んでいると時々そう思うことがあります。そう思っていた時がありました。7を学ぶしかし、テーブルマナーに触れているうちに、なぜテーブルマナーを学ぶのかという理由にカッと続きました。気づいたとき、何か食べ方をしようとしている自分が人間として急に正しくなったのです。では、どういうことに気づいたのか。それは、テーブルマナーでは何か食べ方を中心に考えないということです。品性の食べ方を重視します。なぜ品性を重視するかというと、それこそ人間らしい文化の表現だからです。品性があり、品性のある人間だからこそ、美しさや品性を重視しながら食べることができます。それは、他の野生動物の食べ方は異なる点です。何か食べ方を中心に考えるなら、野生動物と変わりません。何も使わず、直接で持って確実効果があったのです。ただ、腹を満たすだけならそれでもいいでしょう。しかし、そうではない。いかに美しく、上品に食べられるか。それが野生動物と人間の違いです。テーブルマナー全体において言いますが、手を汚さず美しく食べるのは人間らしい文化の表現です。全て人間らしい姿勢はアピールするチャンスです。マナーはその前提です。どう考えても手に持って皮を見て食べる方が楽です。何聞いてもそう思うでしょう。しかし、ここがテーブルマナーが試される瞬間です。あえてナイフとフォークを使って食べるからこそ人間らしい品性が伺います。マナーはナイフとフォークを使って食べるのは地球上で唯一人間だけです。それではできない。姿勢と品性を兼ね備えた人間だからこそ美しさや品性を表現しながら食べようとするのです。何食べ方を中心ではなく品性の食べ方を中心に考える。テーブルマナーのすすめ。その12。テーブルマナーで差をつけよう。ヨーロッパやアメリカではナイフとフォークを使った食事が一般的です。テーブルマナーも手慣れている人が多く知っていて当たり前という雰囲気があります。その一方、アジアでは西洋料理を毎日食べるわけではありません。もちろんナイフとフォークを使った西洋料理を口にする機会はありますが、アジア圏内にいると機会があります。学校でも習わないためテーブルマナーに良い人が多いのです。アジア人は足が使えればそれでいい。いえ、もったいない考えです。逆にチャンスなのです。アジアでは周りにテーブルマナーに慣れている人が少ないからこそ、逆に知っていると考えてみます。かっこよく知的で良心があるようにするのです。テーブルマナーほど簡単に他の人と差をつけることはありません。誰もが慣れていることをスムーズにできる人はかっこよく見出すことができるのです。男性も女性も学んでいただきたいものです。アジア人ならこそ覚える価値が大きいというのです。アジア人ならこそテーブルマナーを学ぶ。テーブルマナーのすすめ。その13。テーブルマナーは日常生活をちょっと上品に変える魔法である。魔法使いは杖を使って魔法をかけます。強くルーラーの上で回し、一連の動作をします。すると魔法をかけられた銅像が白く変わります。一連の動作によって魔法をかけますが、これはテーブルマナーも同じです。一連の動作によって魔法をかけます。テーブルマナーを見せるためにというと、生活レベルが自然になることです。今までより上品になります。そういう魔法です。生活レベルを上げるためには、品質の良い家具を買ったり、服を買ったり、など思い浮かべます。しかし、いくら良い家具に囲まれた生活でも、順位になることでは品性がないしです。物に対してお金をかけるより、自分の教育にお金をかけた方がスムーズです。平穏な家具や部屋に囲まれていても、住んでいる人の行動品があれば、知性や品格が感じられます。テーブルマナーは自分が美味しく食事をして、同席者を幸せにするならです。テーブルマナーを魔法と考えてみましょう。すると、テーブルマナーを進んで見つけたくなりませんか。テーブルマナーという魔法を見つけることで、生活レベルを上げる魔法になるのです。テーブルマナーを生活レベルを上げる魔法として考える。テーブルマナーのすすめ。その14。知識は盗まれない。体で覚えたことは忘れもしない。テーブルマナーは一生涯の財産になる。物は盗まれるという欠点があります。家に物が入って盗まれると大きな損失があります。いくら厳重なセキュリティに加え完璧はありません。世の道路はセキュリティに罠をついて盗むことが可能です。しかし、教育に関して盗まれることはありません。頭の中に入っているものを盗み出すことは可能です。特にテーブルマナーは体が覚えることです。知識の中でも体で覚えたことは別格です。一生涯に忘れないのです。自転車の乗り方は覚えるまでは大変ですが、覚えてしまえば楽です。動きを体が覚えているため意識しなくても勝手に体が動き始めます。しばらく自転車の乗らない時期になっても体は覚えています。その不思議な感覚と同じです。テーブルマナーは覚えるまでは大変ですが、覚えてしまえば楽です。確かに身につけるまでは大変ですが、体が覚えてしまえば忘れることはありません。盗まれることなく忘れることもない。一生涯の財産になるのです。盗まれることも忘れることもない財産を身につける。テーブルマナーのすすめ。その規模。あなたのマナーは3世代続く。マナーは伝染するという効果があります。感じないなという人は決まって親も感じないものです。親の教育が子供に伝染しているのです。マナーは自分の子供と孫のためです。マナーというのは実に伝染しやすい。子供は親を最大のことにしてマナーを吸収します。あなたの言葉遣いや子供も親の影響をいつの間にか強く受けているはずです。ということはあなたのマナーは子供に伝染します。子供に伝染したマナーは孫も伝染します。マナーは3世代続くのです。今きちんとしたマナーを学ぶというのは重大問題です。テーブルマナーなんてどうでもいいと思っているとそういうことと孫が育ちます。教育書を考えましょう。マナーを見せる自分がしっかり学べば自然とその彼らには子供と孫も伝わります。今がその時です。子供と孫のためにマナーを磨く。テーブルマナーのすすめ。その記録。クレームを言った後は最高の強いマナー。レストランの給料は完璧ではありません。すべてのレストランの給料が良くしないと思いたいですが、未来の給料の場合もあります。特徴、場合によっては給料より高い方がマナーが売れるようになります。そういう時、客の対応の悪い給料に指摘するのはいいことです。給料にとっていい刺激になります。お客さんから直接指摘されるのは正直に反省することでしょう。クレームの言うのは決して悪いことではなく給料のためになります。しかし、クレームの最短のマナーがあります。そのマナーがきちんと直っているかどうか、後日再訪問することです。前回指摘したことが直っていれば直っている。良くなったねと最後のマナーです。お客さんから改善されたことが感じられることと、給料にとって嬉しいことはありません。最後まで見届けることが大切です。クレームを言った後は後日再訪問する。テーブルマナーのすすめ。その17。給料にとって美味しいこと、嬉しいこととはない。給料は美味しく食べてもらっているだろうかと内心は不安です。無症状や無論で食べていると何か気になることがあったのだろうかと不安になります。食事に問題があったのか、自分の対応に問題があったのかと気になってはなくなります。客としては普通に接したつもりが給料を管理させることがあるのです。あなたのお客さんとしてレストランに訪問した際、食事が特に美味しいと感じた時で美味しいと最後はよくありません。それでは美味しいと最後期待がなくなります。現在の高食事代では感動するような美味しい食事はなかなか目に入りません。ではどうするのか。食事に大きな問題がなかった時美味しいと最後です。食べられる食事は全て美味しいと考えることができます。ほとんどの高い美味しさを最後期待ができませんね。感謝を最後に動き出すのが達人の心がけです。そうしたテーブルなら人としてやるわけではありませんが、社交な気持ちよくなります。給料にとってお客さんからの美味しいということだと嬉しいことがありません。もっと上手にサービスを心がける給料のモチベーションテーブルマナーは水平として考えると面白い。私は最初食事が終わった時の際の意味がわかりませんでした。食事が終わった時はナイフをフォークを3時もしくは5時の方向に添えます。マナーとしては知っています。 知ってはいますが、なぜそうするのか意味がわかりませんでした。単にそういうものだと思い従っていました。そんなある日のことです。何度もレストランで食事をして、給仕として友人に突然増加。とある瞬間がありました。給仕の時に友人に笑ったのです。何かをフォークを添えることで、給仕に差を下げやすくなるのです。つまり、差を下げるときに肩身を添える際には、給仕に差を下げやすくするためです。意味がわかった瞬間、クイズが解けたような感覚になりました。学びは何か意味があります。その意味を自分で考えながら発見しようと思うと、食事に別の味わいが出てきます。よく言うには水平がありますが、それに近い簡単です。では、あなたにクイズです。なぜ、中途の際、ナプキンはテーブルの上ではなく、椅子の上に置くのでしょうか。なぜ、食の付箋は許されていても、食前の付箋は許されていないでしょうか。なぜ、ナプキンの2つを入れる際、米の方を出ないにするのでしょうか。学びは何か必ず意味があります。答えを見るのは簡単ですが、あえて自分で理由を考えながら食事をしてみましょう。水平です。学びを水平ながら食べてみれば食事が楽しくなります。学びを考えながら食事をする。テーブルの進め、その19。学びはスポーツと同じ。まずは、頭で覚え、最後は体で覚えます。今回は意味や理由があって覚えるのがそうです。意味や理由があるとまだ覚えるのが楽しくなります。しかし、あくまで理想です。覚え方が多いですから、一つずつ理由を考えていくと気が出てきます。また、状況によっては納得できない場合もあるでしょう。学ぶ有識者の人になったり、学ぶ解説書の説明がなかったりすると納得できません。そういうとき、難しく考えなくて結構です。理由も意味もわからず、そうするものだと思い、無情に覚えます。学ぶ解説書説明されている内容を次から次へと暗記して、その通りに動いていきます。すると、不思議なことに残ることから体を覚えます。意識をせずに自然と覚えてしまうのです。最終的には体を覚えます。そのときまで何度も繰り返すのです。学ぶはそうそう同じです。初めは頭で覚えますが、最終的には体で覚えることになります。最終的には体で覚えさせる。テーブル7の進め。その20。テーブル7で相手のことを笑ってしまう。この人と結婚して、うまくやっていけるだろうか。これから結婚しようとする人がいるなら、結婚結婚の生活はフォーマルレストランでのテーブル7が見えてきます。同席者がレストランでのようなテーブル7を繰り広げるのか。そのことで相手のことが見えてきます。まずテーブル7を知っているかどうかが第一のポイントです。学ぶべき経営者は常識のある人でしょう。その人の両親も常識のある人に違いありません。綺麗に食べることができる経営者は部屋元に掃除できる人なんでしょう。また、手先の企業さは仕事も安定します。ナイフォーマルサイカルなら企業に食べることができる経営者は仕事の企業に対応できる可能性を決めています。食事中の会話も見ながら、普段から食事を食事に行っているのでしょう。交際様子から社交性があるように見られています。場合によっては要チェックです。酔った時は緊張の状態が見えてきます。酔った時の会話の場合が見えています。時々体を探して、どういうのを供養する人がいます。レストランに入れば、どこか良くないところはないか、というので、恐怖の周りを学びます。悪い部分を指摘して、どういうのを供養しようとするのです。このレストランは、ダメダメ。料理の仕業に行き過ぎている。ここの時は、ただの身が悪い。休止の接客態度が悪い。何かを探することで、そういうところまで着目できる自分を維持しようとします。一見すれば、よく知っているのと安心してしまいそうですが、ため息が出ます。少なくとも、元気は出ない。こういう感じの人が一番かっこ悪い。異性だけでなく、同性も一番嫌われるタイプです。食事が冷めるように気持ちが冷めてしまうのです。悪いことを指摘して、どういうのを供養することと、かっこ悪いことはありません。つぶっている自分のかっこ悪さに気づいていないことも恥ずかしいことです。悲惨な対応する人には嫌気がします。もし、どうしても気になるなら、同席者ではなく、休止に直接言うことがない。同席者に行っても、何の改善もならず、不愉快にされるだけです。休止に際は、指摘に改善になります。悪いでも指摘して、どういうのを供養するのはやめる。テーブル7の進め、その12。頭にくるくれることを小さな声で最後の7。腹を指摘して、どういうのを供養するのが一番かっこ悪いことです。しかし、中には本当に休止の対応など問題がある場合があります。レストランの周りにあるわけではありません。レストランの共にしていると簡単に自分たちの割り手になかなか気づけない場合があります。そういうことを指摘してくれるお客様はありがたいと感じます。自分たちが割り手を指摘して、彼らが悪いと言ったり笑ったりするのが一番感じが悪い。いつまでもレストランの改善なされないだけでなく、彼らがどんどん離れていってしまうからです。そういうとき、周りに気づかないよう休止にこっそり伝えるようにしましょう。頭にくるようなくれることをこっそり気づかないようにされます。周りに聞こえずに作業していることで気づかないが感じられます。怒っているはずなのにあえてこっそり伝えてくれた。お客さんの優しい気遣いがレストランに対する気遣いが熱いように感じられ、休止はより高い認識や理解につながります。レストランの改善につながれば、客からを引き止めることができます。あなたの小さな変なレストラン存続の鍵を握っているのです。気になる点ならば、こっそり休止にくれるのを言う。テーブル7の進め、その13。テーブル7を知っていると、いつの間にか可能性が広がる。テーブル7を知らなくても人生なんとかなります。レストランに際、行かなければいいだけです。行ったとしても、正しい食べ方を知らせず、つまりを食べることもできます。しかしです。確かに、なくてはありますが、知らない人生で多くのチャンスを逃すことになるでしょう。食事をもっと美味しく食べられたはず。女性をもっとうまく食べたはず。休止や料理ももっと喜ばされたはず。そうした人の可能性を捨ててしまっているのです。テーブル7を知らないと、いつの間にか可能性を広げることができています。面倒なことに着目するのではありません。女性をもっとうまく食べるはず、休止や料理ももっと喜ばされるはず、身につけることでどのような可能性が広がっていくのかによるのです。テーブル7を身につけることであなたの行動範囲が広がり可能性を広げるのです。テーブル7を身につけて可能性を広げる。テーブル7の進め、その14。あなたの中で相手を幸せにさせる。自分の前と思うと面倒と感じることがあります。このまま自分だけならまあいいか、自分の恥をかかれたと思います。そうではなくて相手を幸せにするために身につけようと思ってください。本当に美しいテーブル7は見ている人を魅了させます。ぶっこみさせます。もっと今好きな人を喜ばせるために身につけようと考えてみましょう。相手があなたの前に安心しているところを想像すれば身につけたくなるはずです。そういう意識になれば身につけようとする意識が変わります。美しいテーブル7を身につけて相手を魅了させる。テーブル7の進め、その15。他国の食事などの習慣は異文化を学ぶことに匹敵する。異文化を学ぶために海外旅行へ行くのも一つの手です。しかし、もっと早く皆さんに海外の異文化を堪能できる場所があります。他国料理のレストランです。自国以外の食事などを学ぶことは外国語を勉強するのと同じです。異文化を学んでいます。海外の文化を自国にならにして学べるということです。外国語を学ぶのは小難しいイメージがありますが、食事を学ぶなら美味しく楽しく学べますね。異国料理を食べることで外国で異なった気分を味わえます。他国の学びを見せるというのは国際感覚を養うことと同じです。自分の器を広げるチャンス。海外の食事などを見せることで自国にならにして他国の文化を学べるようです。海外の食事などを見せて異文化を学ぶ。テーブル7の進め、その16。時代と共に変化する、かっこいい、より変わらない、今年最新のファッションは5年後もせばバラバラファッションになります。時間をかけて服を選んでお金をかけて買ったというように大事です。変化を与えるのはお金も時間もかかります。そういうことこそテーブル7です。テーブル7は流行に左右されるのが危険です。もちろん時代の影響を多少受けることはありますが大きく変わることはありません。かっこいいを目指すならファッションもいいですがマナーの方が効率的です。変わらないことから見つけていく方が時間やお金を節約できるのです。変わらないかっこいいを見つける。テーブル7の進め、その17。外見に恵まれない人はテーブル7で一発逆転のチャンスを狙え。モデル賞は何もしなくてもモテます。外見がかっこよくてテーブル7が整っていても当然遠回りするならですが大きな役がありません。最初から最近はすでに高い状態です。しかし、最近は最初から高いというのは危険を選んでいます。かっこいい人は最初から低くて整った印象があるため小さな失敗の際イメージが大きい。テーブル7はモテない人こそ見つけるべきです。外見に恵まれない人は最初の最近は低い状態です。最近は最初から低いというのは大きな可能性を占めています。ここがチャンスです。その時、今にも整ったマナーを教えることがあります。え、こんな人はこんなかっこいいマナーを。このギャップがいいのです。外見に恵まれない人は最初の最近は低いので整ったマナーを教えることが大事な印象が一気に良くなります。外見に恵まれない人と一発逆転のチャンスがあります。テーブル7でしっかりつけましょう。外見に恵まれない人はテーブル7で大逆転する。テーブル7の進め、その18。サラ料理に対する内心の体感は言葉は違い、練習次第で克服できるもの。私はグリーンピースが苦手です。独特の食感と味と味に精神的に受け付けません。無理に食べると吐き出します。人の誰しも嫌いな食べ物の一つに差し支えます。嫌いな食べ物は一つ覚えです。そんな中、魚料理は嫌いという人がいます。魚の味や食感が苦手なのだと思います。しかし、魚に対しての言うのと魚の味は好きだと言います。不思議な回答です。では、何が苦手なのかというと、大抵みんな同じことを言います。これが嫌だというのです。魚はこうなって食べにくいから魚が嫌になっているのです。確かに魚は好きだって方法で食べようとすると、これが甘くなくて苦労します。この料理は面倒であったり、脳に刺さったりなど、しかし、これが食いにくいので、全ての魚と魚料理を完全に制するのがもったいないことです。食生活の話ではない人生の楽しみも制限されています。もともと生理的に受け付けないならどうしようもありません。生理的に受け付けないなりしては、そう簡単に改善できるものではありません。 しかし、魚料理は違います。魚料理の大事な大半はこれです。それは練習によって克服できるものです。本当に克服すべきはこれは使い方です。練習をすればきれいに骨が取れることができるようになります。これを上手に取れるようになると自然と魚料理の大事も小さくなります。また、ある程度骨がきれいに取れるようになると、かえって体幹が味わえるようになる食材でもあります。ずっときれいに骨が取れるような見た目も気持ちもすっきりして体幹なのです。骨がきれいに取れるようになれば、美味しく食べるようになり、魚も好きになるのです。魚に対する印象が良くなり、美味しく食べられるようになります。魚料理に対する大事の大半はこれは違い、練習次第で克服できるものなんです。このように練習を重ねて、魚に対する大事を克服する。テーブル7のすすめ、その19、レストランの正しい場所を使って、真面目な気持ちを抑える。大切なことと、フォーマルなレストランで食事をしましょう。テーブル7の前に言った話は、レストを優勢で誰かと食事をすると、大切にしている思いが騒ぎやすくなります。あなたの頭には独特の正しさがあります。居心地が悪いと思える正しさがあるからこそ、真剣な気持ちが熱意を抑えやすくなります。大切な面というのは、往々にして正しいものです。入学式、卒業式、入社式、結婚式などがあります。緊張しますし、正しい場面です。レストランは食事をすることだけではありません。気持ちを抑える場所です。フォーマルで正しい雰囲気は、何には真面目な気持ちを抑えやすい場所です。少な人と比較するとき、レストランでは断りにくくなります。結婚記念日レストランで食事をすると、愛情や思いが相手に伝わることでしょう。こういうことをしながら、答えの状況がぐっと近づく時間になるはずです。フォーマルレストランのような、緊張できなくなるあなたの気持ちを抑えるのです。意識と考えてみましょう。レストランの正しい場所を使って、真面目な気持ちを抑えましょう。真面目な気持ちを抑えるときに、フォーマルレストランの様子。テーブル7のすすめ、その30、食事をサービスが和を経験すると、マナーの大切さを切実に感じる。結婚して、幼い子供が食べた食器愛を経験すると、マナーの大切さを切実に感じます。食事をサービスされた方が、素直です。子供はマナーを知らないためしかないのですが、とにかくめちゃくちゃです。子供たちは嫌いなものを食べようとします。食事中、トイレで席を立ちます。ナイフとフォークの使い方がめちゃくちゃです。片面で遊んで食器を食べることがうるさい。一生懸命に食事を作って、サービスをする場所では、ため息をついてしまいます。普段マナーが守られていることは気づきません。急に食事をサービスが始まると、便利や作法の大切さを切実に感じます。まだマナーを知らない子供たちに食事をサービスしていると、テーブル7はやはり必要だと痛感するのです。子供だから許せます。しかし、大人の場合はいけません。マナーを知らない人は大きな子供と変わりません。知らず知らずのうちに食事をサービスしていた人や作っていた人を不快にさせています。この場合は仕方ないね、ですが、この場合はすみません。以上、サービスされる側ではなく、通常側に回っていることです。マナーの根本的な大切さを切実に感じます。サービスされる側ではなく、通常側にマナーの根本的な大切さに気づく。テーブル7のおすすめ、まとめ、その1、テーブル7のかっこいい人を見て憧れる。その2、フォーマルなレストランで男女の恋を縮める。その3、彼女と出る前に行きつけのレストランと彼女の給仕やその家を作っておく。その4、グッドにマナーを学ぶ。その5、給仕やその家に呼ばれる形になる。その6、ルールを守る人になる。その7、マナーを守るまで大写真。その8、歯磨きと同じようにしないと落ち着かないくらい日常の位置にする。その9、落ち着くという癖に変わらないという癖をつけておく。その10、下心のために心をやめる。その11、楽な食べ方を中心ではなく人生の味方を中心に考える。その12、アジア人だからこそテーブル7を学ぶ。その13、テーブル7を生活で割り出そうとして考える。その14、盗まれることも忘れることもない財産を身につける。その15、子供と孫のためにマナーを磨く。その16、クレームを言った後は後日再訪問する。その17、給仕が元気になるような言葉をかける。その18、マナーの意味を考えながら食事をする。その19、最終的には体に覚えさせる。その20、相手のことをよく知るために一度フォーマルレストランで食事をする。その21、場に電話してきて通りの供養するのをやめる。その22、気になる点ならばこそ給仕にクレームを言う。その13、テーブル7を見せて可能性を広げる。その14、美しいテーブル7を見せて相手を魅了させる。その15、海外の食事マナーを見せて文化を学ぶ。その16、変わらないかっこいいを見せる。その17、大変に恵まれない人はテーブル7で大逆転する。その18、この後練習を重ねてさらに対する内心を克服する。その19、真面目な気持ちを伝えるときにフォーマルなレストランを魅了する。その30、サービスされる側ではなく伝わらないマナーの根本的な大切さに気づく。